今日は神学校日の礼拝ですので、説教者に東京神学大学大学院1年高橋幸先生神学生をお招きいたしました。
あるところに息子が2人いました。この2人の性格は対照的です。兄は真面目で規則や秩序を重んじるしっかり者でしたが、弟はそうではありませんでした。ある日弟は父親に言います。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。本来財産は父親が死んだ時にもらうものです。それを弟はさっさとくださいと言い出したのです。父親がまだ生きているのにもかかわらずです。つまり弟にとって父親は生きていても死んでいても大して変わらないのです。むしろ父親や兄や自分を取り巻く環境は自分の自由を奪う存在に移っていたのかもしれません。すべての権利が自分ではなく父親のもとにあります。早く父親のもとを出て自分のやりたいことをやり、知りたいことを知り、自由気ままに勝手に生きてみたいと彼は思ったのです。そうして彼は父親から財産をもらって、それを全部金に変え遠い国に旅立ちます。父親のいない世界、父親から遠く離れた世界、なんて自由で素晴らしいんだろうと、彼は目に映る新しい物事、好奇心をくすぐるさまざまな物事に心惹かれるがままに過ごしました。放蕩の限りを尽くして無駄遣いをしてしまいます。何もかもなくなったちょうどその頃、その地方でひどい飢饉が起こって、彼は食べるものに困る状況に追い込まれました。ある人のところに身を寄せましたが、その人にとってこの弟息子は大切な存在ではありませんでした。彼を畑にやって豚の世話をさせます。彼は豚の食べる稲穂豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかったとあります。彼はもはや人間としての対応を受けていませんでした。家畜同然の扱いを受けていたのです。そしてそんな彼を見て助けようと思う人は一人もいなかったのです。お金を持っているときは、まだ財産を手にしているときは、優しくしてくれる人がいました。けれども何も持っていないありのままの彼の存在を喜んで家に迎え入れてくれる人は一人もいなかったのです。弟息子は思い起こします。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ、ここを立ち父のところに行ってよう、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。弟が思い起こしたのは、彼が父親と深い関わりにあり、父親の守りの中にあった時の生活です。弟がかつて窮屈に思い、飛び出してしまいたいと思っていた環境、つまらない、めんどくさい、 自由ではないと感じていた環境は、実は本当に豊かで平安で自由で恵みに富んだ環境だったのです。しかし自分から息子でいることをやめたのです。もう自分の力では息子には戻れません。父親が息子と呼んでくれない限り、父親が許してくれない限り、こちらからは何をしたって前のようにはいられないのです。働いて価値を認めてもらう、働いてようやくパンをもらう、生きていくにはそんな関係になるしか道はありません。彼は雇い人の一人にしてもらおうと考えたわけです。ここで私たちの現実に目を向けてみたいと思います。この弟息子の経験は私たちの信仰生活から決して遠い話ではないと思います。私たちは日々キリスト者としてこの世の歩みを進めていますが、信仰生活、教会生活から離れてしまいたいと思うことがあるかもしれません。日曜日が自由な時間になったらもっとたくさん寝れるのに、もっと趣味に時間を費やせるのに、神様に御心を求めないで生きれたらもっと思いのままに勝手気ままに生きられるのにと思うことがあるかもしれません。私自身の話をいたします。私は牧師家庭で育ちました。生まれた時から教会に通い、礼拝を守る生活を過ごしてきました。家でも聖書のお話をたくさん聞いて育ちました。小学生までは教会が大好きで、お祈りも嫌だと思ったことはありませんでした。けれども中学 1,2 年生の時のことです。仲良しの友達がみんなで遊びに行こうと予定を立てていて、それに誘ってくれました。けれどもそれは日曜日でした。私は教会に行かなければならないことを友達にみんなに説明しなければなりませんでした。その時にどうして自分だけ毎週日曜日に教会に行かなければならないのだろうと思いました。また周りの友人が神様の御心を求めることなく、何でも自分の考えと自分の思いを第一に進んでいこうとする姿を見て、どうして私は神様にお祈りをしなくてはならないのだろうと思うこともありました。信仰生活は非常に窮屈だと感じていたことがありました。また日々の生活の中で自分の目に映るいろいろなものが輝いて見えて、神様のことより大切に思ってしまうこともあります。皆さんの信仰生活にも同じようなことがあるかもしれません。今日の箇所の弟息子もまた初めはそのような思いにあったのです。しかし彼は実際に飛び出してみて、この世の厳しさに直面します。お金がなかったら大切にされない、そんな世界を知るのです。そこでは愛されることもなく、命の意味も見出せず、生きる力もなくなり、心も体も飢えて飢えて苦しい思いをするのです。彼はどうしようもない姿でふるさとへの道を歩いていきました。まだ家まで遠い距離がありました。向こうから走ってくる人がいます。それは 息子をずっと心配していた父親でした。まだ遠く離れていたのに、家に向かって歩いてくる息子を父親は見つけました。今日帰ってくるのではないだろうか、今日帰ってくるのではないだろうかと、毎日外で待っていなければ見つけることはできません。父親は息子の帰りをずっとずっと待っていたのです。もう息子と呼ばれる資格はありませんと、ボロボロな姿で告げる息子に服を持って来させ、祝宴を用意します。もう息子と呼ばれる資格はありません。この息子の言葉への父親の応答は、一番良い服と指輪と履物とごちそうだったのです。父親は彼が財産を金に変えて故郷を離れてどんな暮らしをしていたのか、何をしでかしてこんなボロボロな姿になってしまったのか、そこに一番注目したのではありません。父親にとって重要なのは息子の帰りだったのです。この息子は決して功績を挙げて勇ましく帰ってきたのではありません。父親が喜ぶ何かを持って帰ってきたのでもありません。彼の手にはお金は少しもありません。むしろ失って帰ってきたのです。しかし父親は彼を喜んで迎えました。父親は彼が持っているお金を、彼が持っている何かしらを愛していたわけではないからです。彼自身を、彼の存在そのものを愛していたからです。父親は言います。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった。父親は息子が出て行って財産がなくなったとは思いませんでした。息子がいなくなった、息子を失ったと悲しんだのです。私たちが神様のもとに立ち返って悔い改めるとき、神様は私たちの存在を喜んでくださいます。神様の愛は私たちがこれぐらいと測れる程度のものではありません。神様がイエス様によって私たちに与えてくださった許しは、私たちの想像をはるかに超える大きなものなのです。あの人はこういう人だ、あの人はこんな人だとお互いを評価し合う世界、何か秀でたものがないと、優秀なところを見せないと、もう組織に必要ないと言われてしまうような世界に生きていると、神様も同じように素晴らしい信仰を持っていないと愛してくれないのではないかと思えてくるかもしれません。自分自身への評価、または人からの評価や尺度で自分を測ったとき、自分には何もないと思えるかもしれません。自分には愛がないと思うかもしれません。人と比べて自分を見たとき、愛されるほどの何かを自分は持っていないと思うかもしれません。けれども神様の愛はそのような尺度で測ることのできないものなのです。イエス様はご自身の命をかけて私たちに愛を示してくださいました。ご自身を十字架にかける人間のために、愛のない世界のために死なれたのです。神様は死んでいた私たち、失った私たち、いなくなった私たちのためにイエス様をこの世に送ってくださいました。神様が愛してくださっているのは私たち一 人一人の存在そのものなのです。弱さや賭けがある罪深い私たちを神様は喜んで迎えてくださいます。祝宴に招かれるのにふさわしいかふさわしくないかは祝宴を催す神様が決められることであり、私たちはイエス様によって許されて招かれているのです。私たちはこの計りきれない大きな愛に生かされて、迎えてくださる神様の愛に立って今週も一日一日を歩んでまいりたいと思います。お祈りします。天にいらっしゃいます父なる神様、私たちの考えをはるかに超えるあなたの大きな愛に感謝いたします。私たちはあなたに命与えられ、大切にされ愛されているということを忘れて、あなたから遠くに離れてしまうことがあります。あなた以外のものに心惹かれて、そこに力を尽くし、気づいたら飢え渇いているということが多くあります。そして自分の弱さや自分の罪深さの中に沈み込んで、あなたの愛にふさわしくないものと思えてくることがあります。しかしあなたの愛は私たちの想像を超えるものです。ふさわしくないのに祝宴にあなたは招いてくださいます。私たち一人一人の存在を喜んでくださいます。そのあなたの大きな許しと大きな愛に感謝して、信頼して今週の歩みも進むことができますように、生きることができますように導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。